はい、皆さん、こんばんは。こんにちは。英語学習コーチ。あとは、トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。すごい声で。ですよね。多分、本人、客観的に聞いてないのであんまわかんないんですけど、お聞き苦しいところもあると思いますが、お付き合いいただければと思います。先週の土曜日、日曜日と、私の地元川越では、川越祭りというのが開かれていて、結構大きな祭りなんですけど、2回目、去年引っ越してきてからなんで今年2回目、子供たちと、あと千葉からの友達と参加してきました。はい。インスタには、まあ、楽しそうな写真というか、載せてるんですけど、あと、ストーリーズかな、結構いろいろ載せました。はい。で、土曜日のお祭りで、夜まで子供たちと遊んでたんですけど、結構飲みすぎて、で、ずっと子供追っかけてたんで、叫びすぎて、さらにその後、友達とバーに飲みに行き、はい。周りの人タバコめっちゃ吸ってて、それを吸った私は、こんな感じになっちゃうんですね。次の日はまだなんとなく声が出てた気がするんですけど、次の日もまた他の友達と、合唱を見に行く約束をしてたので、お祭り行って、また叫び。こんなですね。はい。すいません。お祭りは、とても楽しく、遊んできました。すごく規模が大きいし、あとは、出汁がたくさん出てって、まあ、昼から夜まで、ずっと楽しいお祭りですよね。初めて見たときは、なんて上品なお祭りなんだって思いました。たくさんの人と、たくさんの出汁が出てるんですけど、あと、お祭りの中の人もたくさんいるんですけどね。なんかこう、荒々しい感じというよりは、文化的な上品な感じの祭りだなと思います。で、今日何を話したいかというと、結構久しぶりなこのセールズポッドキャストなんですけど、はい。飲みすぎました。あ、声がこんなになってるぐらいなんで、かなり飲みすぎました。なんで、私はお酒をやめようかなと思います。はい。ですね。なんかかなりお恥ずかしい限りです。こんな声になってるのもそうだし、まあ、酔っ払ってっていうのもそうなんですけど、そういう話を、まあ、ここでするっていうのもかなり恥ずかしいなと思います。でも、まあ、そんなに聞いてる人もいないだろうというところと、あとは、なんだろうな。また、自分自身が、この絵を聞き返して、なんか、思い出してもらったらいいかなっていう、自分のために今、喋ってます。い。結構飲んだんですよ、土曜日。友達の誕生日でもあったので、バーに行っても、結構遅い時間まで飲んで、遅いっていうかもう朝、方、夜中まで飲んでましたね。はい。で、今までもですね、何回もやってます。はい。お恥ずかしい限りです。本当なんかこんなの話してどうすんだって感じですけど、まあ、どなたか一緒に、お酒をやめるという方がいれば、一緒にやめましょうか。大学生になってからお酒飲み出したんですけど、一応正式には。うちって結構酒飲みの家系で、うちの父方のおじいちゃんは結構な酒乱だったんですよね、そういえば。思い出すと。だから酔うと、なんか周りの家に怒鳴り込んでっちゃうようなタイプの酒乱で。すごい嫌でしたね、高校生ぐらいの時の私は。 なんかそんなのもすっかり忘れてましたけど。で、うちの父も、今もお酒飲みですけど、弱いんですよ。あ、すぐ寝ちゃうし。うん。あと、なんか飲み会とか言って帰ってきた次の日は、ゲーゲー吐いてる二日酔いっていうのが、なんかうちの父のお酒の飲み方のイメージですかね。で、親戚も周り結構みんなお酒飲むので、まあ、そういう環境で育ってきたんですけど、私自身も、若い頃はかなり頻度が高かったと思いますが、飲みすぎると、すごいハイテンションになって、で、でも、記憶が飛んじゃうんですよね。途中からも、意識がないというか、ブラックアウトしちゃうっていうタイプの酒飲みです。でした。はい。で、こう気がつくと、ちゃんと家のベッドに寝てたりして。しかも、ちゃんとパジャマに着替えてたりしてね。あとコンタクト取ったりとか。怖いですよね。でも、なんかはっきり覚えてないみたい。で、二日酔いは父と同じパターンで、ずっと気持ち悪くて、みたいな。で、大学生の時もそういうのが一回、何回もあったし、留学した時もありましたね。なんかワイン飲みすぎて。ワイン飲みすぎて、気づいたら知らない駅に行って、タクシーに乗って家に帰るみたいなことがありました。社会人でしょ？で、結婚して、まあ、結婚してからは頻度がかなりないけど、それでもあって、なんか最近は1年に1回ぐらい飲みすぎちゃうことがあるなぁなんていうのは思ってたんですよ。大体それが毎年夏とか夏の終わりとかで、で、年末にかけてお酒を控えて、で、年末またやっぱイベントが多いので飲んじゃうんですよね。まあいいかな、みたいな感じで。で、また1年ぐらいは大丈夫なんですけど、夏の終わりに飲みすぎるみたいなのが、おそらくここ数年は続いてたんじゃないかなと思います。はい。で、多分みんなの中で、志保というキャラもですね、お酒が好きで、よくお酒を飲んでいて、まあテンション高くなるみたいなキャラがあるんじゃないのかなという気がします。はい。ですね。まあ、絶対飲めないキャラではないんですよね。でも、弱いんですよ。結局のところは。飲みすぎちゃうし、自分で量をコントロールなんてできないし、意識も飛んじゃうしね。そう。今回のお祭りで、もう楽しくて、もうずっと楽しみにしてたんですよ。お祭りだし、友達来るし。っていうので。で、飲みすぎて、また記憶を飛ばし、いや楽しかったんですけど、で、二日酔いになり、声はこんなになって、ですね。で、夫にはドン引きされ、友達にも若干惹かれ、みたいな。で、まあ、もういいかな、と思いました。私ずっとですね、コーチングの勉強を始めた頃とかから、Life Coaching School Podcast っていうのがあって、アメリカのブルーク・コステロかな？ブルーク・コステロとかいう女の人、ライフコーチがやってるポッドキャストをずっと勉強がけたら聞いてたんですけど、それが最近、その、お酒をやめるっていうテーマでのトークが何回かあって、今ちょうどそれも聞いていて、いいかなと思いました。あと、なぜかうちにあったのはラン・カーでしたっけ？禁煙セラピーを書いている人の禁酒セラピーの本もうちにありまして、夫が買ったんでしょうね、いつかね、禁酒セラピー。 私も読みました。昨日、一昨日とで、全部読み終わりました。で、はい。まあ、もういいかなということですね。うん。年に一回とはいえ、こうやって飲みすぎて、すごい自己嫌悪になるんですよ。またやっちまった、みたいな感じで。で、それを繰り返している自分に、さらに自己嫌悪だなって思います。はい。コーチングを学ぶようになって、まあ自分との約束を守るっていうのが結構テーマだったりはするんですよ。それで自信がついてるとか、それで、自分自身に対しての信頼できるようになってるとかってあると思うんですけど、なんか、もう飲まないとか飲みすぎないとか、記憶は飛ばさないとかって思ってるのに、またやっちゃったみたいなところで。ね。良くないなと思いました。はい。その、ポッドキャストで、ブルーカステロのポッドキャストで、こう考えたらいいって言ってたのは、もう一生分のお酒は、全部飲んだ。一生分の二日酔いも経験した。一生分のお酒の楽しさも経験した。だからもうコンプリートした。そういうふうに考えようって言ってましたね。なるほどねと思って。まあ、わかんないですよ、また。飲みたくなるのかもしれないし。で、その禁酒セラピーの方は、まあ、アルコールはとにかく毒だと。破滅という、破壊という毒だ。それを好んで摂取している。人間は、まあ、アルコール依存症だ、みたいなことが書いてあって。うん。なんかそんなでしたね。精神力がとか言うんじゃなくて。アルコールのせいだってのが書いてありました。まあその通りなので。うん。お酒は随分楽しい、楽しくもない、両方いろんな経験を一応させてはもらったので。まあもういいかなってとこですかね。なしで。あとはどういう。ふうな日々が送れるのかっていうところを楽しみにするっていうのも一ついいですよね。ちょうど今日、トラストコーチングスクールの私がね、所属してるんですけど、代表の馬場コーチの Facebook のポストにお酒を飲みすぎて大切な人を傷つけている人はっていう記述があって。あーと思って。もうぐさぐさですよ。本当に。なんて書いてあったんだっけな。お酒に負けて人を傷つけてしまう人も、やはり厳しいって書いてありますね。はい。もうこの辺は、もう負けてきたなとしか思えないので、なんもないです。あとは、いかに飲まないでっていうか、アルコールなしの人生を食っていくかっていうところなのかなと、ふと思いました。うん。なんか独身の頃とかはね、まあまあ、友達に迷惑とかかけてたとは思うんですけど、でも、息子に言われたんですよね。なんか、二日酔いの閣下は元気がないから嫌だって。あ、そりゃそうなんですよ。で、夫にも、なんか大学生みたいな飲み方してたからドン引きしてたって言われて、そうだなと思って。だから、もう、なんだろうな、自分のためにというよりは、大切な人たちのために、 飲まないという選択を自分でしていけばいいのかな。うん。ですね。そうそう。もう自分の悪い癖だと思って、もうそこは把握して付き合っていくしかないので。うん。癖が出ないようにするにはどうするかってとこがかなと思います。はい。まあ、依存っていう意味で言うと、アルコールもそうですけど、きっとカフェインとかもそうなんでしょうね。前、カフェイン脱をするみたいなネットの記事を読んだことありますけど、それはそれでまた、きっと、爽快な日々が待ってるのかもしれないですね。お酒飲まなくてないのもかな、麦茶のかなのかな。なんか実際にお酒やめた人、お酒飲んでない人、聞いてみたいな。ノンアルでもいいんですけど。ね。実際、どうなんですかね。あんまり周りにいないですね。お酒やめました、みたいな人。いるのかな？今は飲みませんって人結構いるのかもしれないですよね。なんかこういう何かを決断するときって、自分のためにっていうだけだとなんとなく、やっぱり曖昧になっちゃうので、大切な人のために、大切な人を大切にするためにっていうところは、一つ大きなきっかけになるかもしれないですね。なんか根底に、こう、毎年繰り返してるっていうところで、やっぱ自分を信用できないですね。そういう自分がいるんだっていうところにもかなり幻滅しちゃうし、それってすごく悲しいことだなぁと思いました。昔はね、そんなのあんまり思わなかったんですけどね。今は家族もいるし、大切な人もたくさんいるし、そういうところかもしれないですね。コーチングを学ぶようになって、そのあたりがしっかり見えてくるようになったというのは、私なりには少し進化したのかもしれません。はい。今月31日誕生日なんですよ。だからそこは飲まない。次、異業種交流パーティーとかもあるし。ああ、でも本当に。いやー、一生分飲んだま。なんかそんな気がする。はい。ですね。でも楽しいこととかは大好きだし、お酒を飲んでる人たちと喋るのも大好きだし、そういうのはやめるつもりはないので、ですね。定期的にこの自分で、この声で喋ってる、このエピソードを聞き返して、ちょっとまた進捗をご報告していきたいなと思います。で、お酒も飲まないし、あとはランニングも始めて、運動も始めて、ダイエットもして、より自分に自信が持てるようになりたいな。そう。自信ある風に見せてるし、自信ある風に自分も思い込んでるんですけどね。こういうことがあると、いやいや、そうじゃないでしょっていうのが逆に、こう、自分自身に気づかせられるというか、なんか自分の弱いところが前面に出てきて、ちょっとこう襟を正すような気持ちになるというか、過信は良くないなっていうか、なんかそんな気持ちで、少し謙虚な、珍しく謙虚な感じでいます。 だな。これあれだね、自分にとってのちょっと保存版エピソードになるかもしれない。はい。まあ食べ過ぎちゃうとかね、飲み過ぎちゃうとか、何々しすぎちゃうっていう人は、何かしらはあると思うんですよね。気づいてないかもしれないけど。そういう時は、誰かのために、誰のためにっていうところを、ぜひぜひ考えてみましょう。ね。一緒に、頑張りましょうね。もし、これ聞いてる人で、お、自分もだなって思う人がいたら。はい。もうやめたい人はね、そのブルックカステラも言ってましたけど、絶対飲んでない今の方が人生が楽しいって言ってた。うん。そこだな。そこだな。ほんとそこだな。ね。そこを期待して、ますます楽しくなっちゃうな。きっと。楽しみだな。うん。ということで、久しぶりのポッドキャストでしたが、いきなりこんな声で、しかも、お酒やめます宣言ということで、ぐだぐだ喋らせていただきました。はい。お、なんか鳴ってしまった。ではでは、また、なんかいろんなテーマで話していくんで、聞いてね。バイバーイ。